今朝は新約聖書の第一コリント一章四節から九節の聖書をどうぞお開きください。ページ数は326ページです。コリント人への手紙第一章四節から九節まで読ませていただきます。私はキリストイエスにあってあなた方に与えられた神の恵みの家にあなた方のことをいつも私の神に感謝しています。あなた方はすべての点であらゆる言葉とあらゆる知識においてキリストにあって豊かなものとされました。キリストについての証があなた方の中で確かなものとなったからです。その結果あなた方はどんな賜物にも欠けることがなく熱心に私たちの主イエス・キリストの現れを待ち望むようになっています。主はあなた方を最後まで固く保って私たちの主イエス・キリストの日に責められるところがないものとしてくださいます。神は真実です。その神に召されてあなた方は神の御子私たちの主イエス・キリストとの交わりに入れられたのです。それでは今朝のメッセージの題は私の神に感謝するという題で西本浩一牧師先生にメッセージをいただきます。よろしくお願いいたします。
皆さんおはようございます。ようこそおいでくださいました。心から歓迎いたします。メッセージの前にお祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、クリスマスを前にしてアドベント大降雪の時を私たちに与えてくださり、また共に主の御前に出て礼拝できますことを心から感謝いたします。私たちのために天の一切の栄光を捨ててこの乱れたそしてまた滅びに向かっていく世にイエス・キリストはおいでくださり、また私たちをその罪の滅びの中から救い出してくださって神の子としてくださったこの大いなる救い恵みを心から感謝いたします。しかしまだ世の多くの人たちはこのイエス・キリストのことを知りません。どうか先に信じ救われた私たちがこのイエス様の愛をさらに深く心の中に与えていただき、そしてまた心の中に喜びを増し加えていただいて、どうぞこのイエス様の救いを語るものとさせてくださるようにお願いいたします。そのためにもまず私たちの心を整えてくださり、また上からの恵み力に満たしてくださり、そしてまた喜びにあふれてこのイエス様の救いを伝えるものとしてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞ今からの御言葉の時をも主あなたがお導きください。真理の御霊が私たちのうちに働いてくださり、この聖書神の御言葉をしっかりと心のうちに刻みつけ、そしてまた神様は絶えず愛してくださるその信仰を持ってどうぞ歩ましてくださるようにお願いします。すべてを御手に委ね尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日は私の神に感謝するという題で第一コリント一章四節から九節の御言葉を取り継がさせていただきます。私たちはこの世の中に生きていて、状況を見るときに楽観的になったり逆に悲観的になるということがあるんではないかと思います。先週韓国で戒厳令が発令されるというような、びっくりするようなニュースが流れました。すぐに、それはもう取り消されてしまったということであるわけですけれども、その翌日に牧師の集まりがありまして、韓国からいらっしゃっている、先生もおられ、いろいろ話をしたんですけれども、もうなんであんな馬鹿げたことをしたんだろうか、言われてですね、本当に、私たちは目先のことにとらわれて、もう思いがけない行動に出てしまうものだということを つくづく考えさせられました。まあ、私たちもこの世の中にあってさまざまなことが起こってくるわけです。でも大事なことは今のこの時だけの思いでとらわれるというのではなくて、むしろさらにその先を見て私たちは今を生きていく必要があるということを思います。まあ、昔の話ですけれども、あるシューズメーカーの会社がそのアフリカで靴が売れるかどうかということを2つの商社に依頼をした。そして社員が派遣されて現地調査をして報告に来たそうです。まあ、一人の人はアフリカでは誰も靴を履いていない、もう裸足で生活している、そういう文化だ、だからいくら靴売ったって売れないでしょうという報告であったそうです。ところがもう一つの商社の社員は、今はまだこの履いてる人は一人もいない、でも靴の素晴らしさを知ったら必ず売れます、そう言ったそうです。そしてそのシューズメーカーはどちらの意見を採用したかというと、後者の意見をですね取り入れた。そして製造しアフリカに持っていったときにもう爆発的に売れていったという、そういう話があるわけです。今現実的に難しいからダメだとですね悲観的に考えることもできますけれども、しかし将来において可能性がある、そのことを信じて一歩を踏み出していく、ある意味それが信仰ということではないかと思います。まだ見ていないけれども必ず神様は幸いを与えてくださる、その信仰が与えられていくときに自分が変えられて、そしてまた周りの状況も変えられていくということを私たちは見ることができると思います。今読んでいただいた聖書の中に、この神に感謝していますという言葉が出てきます。この手紙を書いたパウロは神に感謝する、なぜ彼はこういうことを言えるんだろうかと思います。この手紙を書いたその一つの理由は、あのコリントの教会の中に分裂騒ぎがあった。それは10節を見ると仲間割れせず、また11節には実はあなた方の間に争いがあるとですね、パウロはそう言ってるんです。だからコリントの教会を見るときに問題が発生している。また後にも出てきますけれども、不道徳なことが教会の中に行われている。普通だったらそういうことを聞くと嘆くと思います。そしてまたなんでこんなバカなことをしているのかって言ってですね、もう叱るんではないかなと思うわけです。ところがなんとパウロは神に感謝しています。しかもその前には、あなた方のことをいつも私の神に感謝しています、あなた方のことはなんでこんな、言うなればもうクリスチャンとは思えないようなことをやっているのに、どうして彼は感謝することができるんだろうか。まあ、彼は他の手紙、テサロニケの第一の手紙の5章17節18節、そこを見るといつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことに感謝しなさい、彼は言ってるんです。そしてこのコリントの手紙の中にも、私の神に感謝しています、それが彼の真実な本心の心であった。だから彼は周りの状況に左右されるような人ではない、彼の心の中にはっきりとした明確な信仰があった、それを見ることができます。じゃあ彼は初めから こうした信仰を持った人だったのか、全く別です。それはローマ人の手紙の7章23節24節を見ると、以前の彼の姿が出ています。彼は体の中に異なる律法があり、そして心の律法に戦いを挑み、罪の虜になっている。私は本当に惨めな人間だと彼はそう言ってたわけです。彼は優れた律法学者と言われてます。旧約聖書に精通していた神の律法、そして彼はそれを行うパリサイ人だった。でもそのような生活をしていて、彼の心の中に喜びがあったんだろうか、満足があったんだろうか。もし彼の心の中に喜びが湧き上がっているならば、おそらくはクリスチャンという人たちを迫害するっていうことはなかったと思います。でも彼の現実は何かっていうと、まあ今で言うならばもう弱い者いじめです。パワハラです。彼の心の中には怒り、憎しみ、しかもそれは彼自身が自分でどうすることもできない。人からは、ああ立派な、もう本当に素晴らしい学者であり、もう品行方正のパリサイ人だと、外面的にはそうであったと思います。ところが彼は、自分は惨めな人間だ、ちっとも喜びも満足もない、ただ人を攻撃している、そういう人は今も多いんではないだろうかと思います。じゃあなぜ彼は私の神に感謝していますという人間に変わったのか。それは復活のキリストに彼は出会った。彼はダマスコっていうところにクリスチャンを迫害しに行く。ところがその途中でサウロよサウロという呼びかけの声に、彼はイエス様が自分に話しておられる、それに気がついた。そして自分が知っていることは、なんとこの救い主イエス・キリストを迫害していることである。まあ彼はそのことが分かったということであるわけなんです。それによって彼の人生は大きくイエス・キリストによって変えられるというか体験をした。このことはパウロだけではないということです。このコリントにも福音が伝えられたわけです。イエス・キリストの十字架による罪の許し、そして復活による永遠の命が与えられる。このことは4節を見ると、キリストイエスにあってあなた方に与えられた神の恵みというふうに出てくるわけです。この神の恵みっていうのは、十字架によって罪が許される、そしてキリストの復活によって新しい命が与えられる。この恵みっていう言葉は、受ける資格がない、資格がないのに与えられるっていうのが恵みっていうことです。報酬ではないわけです。報酬は働いたら、その働きに応じて報酬は与えられます。しかし恵みっていうのは、その働きがなくてももう無代価でどんな人にも与えられるのが恵みである。ですから神様がパウロにも、そしてまたあの仲間割れして争い不貧困も行うあのコリントの人たちにも、実はこのキリストイエスにあって恵みが与えられた。もちろん私たちにもこの恵みが今も与えられている。その恵みのゆえに、実は感謝することができるということです。ですから私たちの信仰っていうのは何かっていうと、一言で言うならば はじめに恵みありきということです。行いによって救われるのではない、ただ神様の豊かな許し愛によって私たちは生かされている、その恵みの中に自分は生かされるんだ、それを信じる、それが神の恵みであり、それが感謝につながっていくということになるわけです。神に感謝している。そして二つ目のことは、この五節に出てきますけれども、キリストにあって豊かなものとされるということです。豊かなものとされる、この豊かさは何か、お金の豊かさなのか、健康の豊かさなのか、そうではないということです。この豊かさは愛の豊かさです。自分は神様に愛されている、生かされている、その愛の上に実は喜ぶことができる。まあ、私は牧師としてまあいろんな人と話をするということがあります。もう中には自分の最後の時のこともお願いします、そう言われる方もあるし、本人でなくて家族の人がこの家族のことをお願いしますってですね、に来られている方も現に実はあるわけなんです。最後の時私たちはどうするのか、まあ実際はその葬儀ってことがあるんですけれども、でも私は葬儀よりもやはり自分の命がどうなるのか、自分がどこに行くのか、それが本人にとっては一番重要なことではないだろうか、私はそう思います。もう私もそういう、まあ、来られた方、まあ、出かけていって話す方とそういう話をするんですけれども、じゃあ自分がその最後を迎える時になったらどうするんだろうか、それを思わさせられるわけです。しかし神様は私たちを不安に陥れるような方ではない。パウロも彼自身の心の中には喜びがあり、そしてまた神様に祈り、そして感謝を捧げる、その祈りのサイクルが彼の心の中にある。じゃあその元になっているのは何かっていうと、実はそれが豊かさ、神の愛に自分は満たされるということになるわけです。だから私たちは今自分の心が神様の愛に満たされているのかどうか、それが重要なことであるわけです。そしてそのことはどこから来るのかっていうと、五節のところにこのあらゆる言葉とあらゆる知識において、言葉また知識、二つの重要なことがあります。そしてそれは私たちの豊かさに関係がある。神の愛が自分の心の中に満たされる。この言葉とは何か、実は後でも出てくるんですけれども、一章の18節のところに十字架の言葉はっていうふうに出てくるわけなんです。十字架の言葉、なんでこんな表現をしてるんだろうか。実はイエス・キリストが十字架にかかったときに7つの言葉を言われた。十字架の七言というふうによく言われます。その一番最初にあの十字架にかかったときに言われた言葉は、父を彼らをお許しください。それが第一声であった。先ほども言いましたように、コリントの教会の問題、それは仲間割れ、そして争いがある。それをどうやって解決できるんだろうか、人間の努力によるのか、私はそうとは思わないわけです。むしろそれは自分の信仰の問題ではないだろうか。あの十字架の上でイエス様が一番最初に言われた、 父よ彼らをお許しください。相手を許す、イエス様はあなたの敵を愛せよと。もう左の方を殴られたらもう右の方も向けなさいと言われたわけなんです。そしてイエス様が実際になされたことは何かというと、ご自分は一つも罪を犯されてなかった、悪いことをしてなかった。逆にイエス様を憎み、そしてまた十字架にかける、そういう人を許すということをされたわけです。それが十字架であるということです。そして私たちもその十字架で自分の罪過ちが許された。私たちは十字架の言葉を思い起こす必要があると思います。それは自分のためにイエス・キリストがあの苦しみの中で祈り許してくださった、この十字架によって許された人は人を許すことができる。十字架の言葉は、滅びゆく者には愚かであるが救いに預かる私たちには神の力である。その力は何かっていうと、人を許すという力であるわけです。そしてそれが実は豊かさにつながっていく。許す心がないと、その思いがあると、果たして豊かだって言えるんでしょうか。私はそうは思えないです。でも人を許すときに、自分の心の中にその神様の愛がわかる、愛の豊かさが与えられる。そしてもう一つは、この知識という言葉です。それは知ること。何を知るのか。イエス・キリストを知るということです。今ちょうどクリスマスです。神の御子が天の御蔵を下って、まあ先ほども賛美をしたわけですけれども、もう一切の栄光を捨ててこの世に下ってくださった。そして私たちのために命までも捨ててくださった。それが神の豊かさ、愛の豊かさということになるわけです。まあ、私は英国で献身したときに、まあ、オールネーションの神学校で学ばさせていただいたわけですけれども、そこはもともとバス、バクストン家の屋敷であった。もう非常に大きな、もうそれこそそれが神学校になるぐらいの大きさであるわけなんですけれども、まあそれをよく捧げられたなともう思ったわけです。でもそれはどこから来るかっていうと、イエス・キリストがもう天の栄光も自分の命も一人の罪人のために十字架で捧げてくださった。私たちはその栄光に預かっている、永遠の命が与えられている、これほど幸いなことは他にはないということであるわけです。しかも私たちは死んでも生きる、その復活の希望がある。私たちは聖書を通して一体どんな知識を得ていくんだろうかと思います。でも私はこの十字架と復活に勝る知識よりも優れたものは他にはない、もう最後まで残るものはこの信仰にあるということを思います。それが豊かに与えられていく。そして第三のことは、八節のところに、主はあなた方を最後まで固く保ってという言葉が出てくるわけです。主があなた方を最後まで保ってくださる。だから逆に言うならば、私たちは保つ必要はないということです。どうしたらいいのか。最後まで保つっていう人を信じるっていうことです。すべてをその方に 明け渡して委ねていく。まあ、ある説教者は信者には二通りあるっていうふうに言われました。まあ、一つは猫信者で、一つは猿信者、顔が猿に似てるとか猫に似てるという意味ではなくて、まあ、猿っていうのはですね、その親にしがみついてやる、そして移動する。でも猫は親が子猫をくわえて運んでいく。私たちの信仰はどうなんだろうか。自分の力で神様にしがみついてやる、それとも神様に保たれて、そして運んでもらえる、そのどちらかであるということになるわけです。そして神様の約束は、主はあなた方を最後まで固く保って、最後までです。その最後の日というのが、その後に出てくる主イエス・キリストの日ということになるわけです。主イエス・キリストの日、私たちは必ずその日が来る、主の前に出る時があるわけです。しかし八節の終わりを見ると、責められるところがないものとしてくださいます、してくださるとあるんです。自分で自分を責められないようにするというのではない、神様が責められないものにしてくださる。じゃあどうやって私たちを責められないものにされるのか。実はそれがキリストの十字架であるということです。ヨハネの第一の手紙の一章の七節に、御子イエスの血、すべての罪より我らを清める、その約束があるわけです。なぜキリストは十字架にかからなければならなかったのか、そしてなぜその血潮を私たちは尊ぶのか。実はその血によって私たちの心の罪汚れが洗い清められる、その罪が清くせられて神の御前に立つことができるということであるわけです。ですから私たちは行いによって神の前に立つものではない。おそらく自分の行いを見るならば 100% 完璧でしたという人はおそらく一人もいないと思います。おそらくこれからも失敗を重ねるということがある。しかしその失敗は一切イエス・キリストの十字架によって許される。私たちはそのことを信じるということであるわけです。そしてそのことに対しては9節を見ると、神は真実です。他の言葉で言うならば嘘をつかない。神様は言われたことを 100% 守られる。私たちは 100% 守るってことはできないです。約束しててもですね、もううっかり忘れてしまったり、もうそういうことがしょっちゅうある。でも神様は決して私たちを忘れず、また私たちを捨てられない方であるということです。最後の最後まで保ってくださる。じゃあ私たちは何をするのか。9節の終わりを見ると、私たちの主イエス・キリストとの交わりに入れられたのです。ですからキリストの交わりの中にいるということが私たちのなすべきことだということになります。じゃあこのキリストの交わり、具体的には何か。一つは礼拝です。今私たちは日曜日の朝礼拝に出てきている。この礼拝っていうのは実は神様との交わり。私たちは肉眼でこの神を見ることはできません。しかしこの礼拝の中で御言葉が語られる。そして私たちは神の言葉を心に受け入れ、 信じる。ですからもう一つのことはさらに聖書ということになるわけです。聖書を読む、聖書を読むことによって神の御心を知ることはできる。聖書はまさに先ほどあった言葉と知識ということにつながっていくわけです。私たちは超自然的に神の声を肉体の耳で聞くことはできません。しかし神の言葉を通して私たちは神様が今自分に何を語っておられるのか、それを知ることができる。それが実はキリストとの交わり。そしてもう一つのことは祈りです。私たちはお祈りをするときに何という言葉を使うのか、イエス・キリストの名によって祈ります。キリストの名を使うわけです。だからそれが実はキリストとの交わりである。まあイエス様は今天に帰られて父なる神様の右におられて、そして私たちを問いなしてくださっておられる。私たちの中保者となり、だからこそ私たちはキリストの名によって祈り、そしてキリストの名によって求めたものは必ず与えると約束してくださっておられるわけです。ですから私たちの祈りっていうのは特別な祈りです。ただ人に言ってるものではない。私たちはイエス様にお願いしてやる、そしてイエス様は必ず聞いてくださる。それがこのキリストとの交わりということになるわけです。そしてそれがもう最後の最後までキリストは私たちを固く保ってくださる。そしていよいよそのイエス・キリストの日に私たちは御前に立つものとされるということです。そして私たちがこのイエス様の十字架を信じているならば恐れることは一つもない。イエス様の十字架によって自分の一切の罪が許された、そして永遠の命が与えられて天の御国に凱旋することができる。だからその希望があるならば今この世にあってさまざまな苦しみ困難があったとしてもですね、実は逃げる必要は一つもないということです。一切をお委ねして、そしてまたイエス・キリストが迎えに来てくださる、そのことを待ち望むということです。そのことが実は七節の終わりを見ると、熱心に私たちの主イエス・キリストの現れを待ち望むようになっています。主イエス・キリストの現れ、まあ、今アドベント、大降節、キリストがお生まれになった、でそれは難しい言葉で言うならば初臨という言葉を使います。初めて望まれる。しかしここに出てくる主イエス・キリストの現れっていうのは再臨という言葉を使うわけです。再び望まれる、今天におられるけれどももう一度この地上に来てくださる、そして私たちを天の御国に迎えてくださる、その約束があるということです。ですからこの手紙が書かれた1世紀の時代のクリスチャン、ローマ帝国が支配していました。そして自分たちの国ユダヤをローマ帝国は支配し自由にできない、そういうような不自由さ、またクリスチャンにあっては迫害、決してこの世は天国ではなかったわけです。じゃあ彼らの希望はどこにあったかっていうと、イエス・キリストが再び来られる、そして自分たちを救ってくださる天の御国に彼らは希望を置いていた。ですから彼らはがっかりしなかったんです。自分たちの人生ここで終わるんではない、復活して天国に迎え入れられるんだ、もうそこはパラダイスだ、あの十字架の強盗もイエス様によくよくあなたに言っておく、あなたも私と共にパラダイスにいるのである、 あの強盗も罪が許された、パラダイスにいる。私たちも今の時代、政治の不安、国と国が争っている、疫病も流行っている。もうこの世を見たら不安だらけです。どこに希望を見出すことができるのか。私たちは神の国に希望を見出すことができる。そしてコリントの人たちに言葉とキリストを知る知識が与えられて、彼らは変えられていった。もちろんこれを伝えたパウロも先に変えられていた。そして私たちにも希望があるということです。私たちも変えられる。キリストの十字架、罪の許しによっていつも喜ぶ。問題が出てくる、困難がある、絶えず祈ることができる。そして神様が解決を与えてくださったときには、すべてのことに感謝することができる。神様は私たちの心を変えてくださる。ですからパウロは、私の神に感謝しています。彼はそのように手紙を書き送った。願わくば私たちもそのように感謝に満ちあふれるものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、この世を見るならば、もういろんな不安だらけであることを思います。どうぞ主よ、私たちの心の中にもう一度イエス・キリストがまず自分の罪を許してくださった、そしてまた私たちの祈りもキリストの名によって祈りに応えてくださる、そしてまた応えられたら、そのすべてのことを私たちは喜び感謝するものと、私たち自身を作り変えてくださり、そしてまたこのイエス様の救いを伝えていくものとさせてください。すべてを御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。